主の年2024年10月20日主の主日礼拝を始めてまいります。非常に寒くなってきておりますけれども、体調を万全にしてください。また暑くなる時もあると思いますけれども、気をつけてください。それではご一緒に賛美してまいりましょう。新聖歌344番、なおも御恵みを。ご起立できる方は、ご起立してください。 せください。司会者が代表してお祈りいたします。どうぞ祈りに合わせてください。まず神の国と神の義を求めよ。そうすればそれらに付け加えてこれらのものはすべて与えられます。愛する天の父様、一週間の歩み、一人一人を守り支えてくださって感謝をいたします。また、新しい週、一人一人がこの御前に集うことができ、感謝をいたします。また、病の中にあって、また弱さの中にあって、集うことができない兄弟姉妹が見えますならば、どうかそのところにおいて、またはスプーンの配信においてこの礼拝を一緒に礼拝することができますように、あなたが導いてください。今朝語られます器、どうぞあなたが祝して聖霊の宮とさせてください。私たちも聖霊の宮として、その深い奥義を知らせてくださいますようにお願いいたします。一人一人が心を込めて、主の前に出ることができますように、また全世界の教会ともどもに主を礼拝することができますように、そのそれぞれの教会においてもあなたが祝してくださいますようにお願いいたします。感謝をし、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それではご一緒に主の祈りを祈りましょう。プロジェクターで一緒に唱和したいと思います。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目を許しください。私たちも私たちに負い目の土地を許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と世界はとこしえにあなたの名だからです。アーメン。それでは続けて子ども賛美、イエス様の素晴らしさ、そして、暗唱聖句、箴言の2章の7節8節、先生にお願いいたします。
はい、イエス様の素晴らしさを一緒に賛美しましょう。 れだけの人がイエス様の素晴らしさを分かって、そうですね、苦しんだ時にイエス様のことを思い出したり、自分勝手に生きてた時に、イエス様にすがって謝ろうとしていたり、イエス様の素晴らしさがどれだけ分かってありがとうと言えるだろうか。大運動会の帰りに、こんな気持ちは分かんねえとね、子供が言っていた、大人が言っていたか分かりませんが、この賛美は本当になんとなくではなく、心からイエス様のことを知って、イエス様のことを信じる、そのところで心が満たされる、その思いを持ってありがとうイエス様と歌いたいなと思います。はい、今月の暗唱聖句です。もう覚えてるかもしれませんが、覚えてます、
覚えてません。
そうですか、ちょっと勝った感じがしますが、はい、主は正直な人のために、優れた知性を蓄え、誠実に歩む人たちの盾となり、公正の道筋を保ち、主にある敬虔な人たちの道を守られる。箴言の2章の何節と8節です。まあ、今日の、聖書の箇所でもありますけれども、この箇所を今月の暗唱聖句としていましたので、皆さんで、覚えておきたいと思います。もう一度お読みします。主は正直な人のために、優れた知性を蓄え、誠実に歩む人たちの盾となり、公正の道筋を保ち、主にある敬虔な人たちの道を守られる。箴言2章の7節と8節です。よろしいでしょうか。では、教会から入って窓側に座っている方々で行ってみましょう。講壇の側にいる人たちですね。はい、では主は正直なから、3、はい、
主は正直な人のために優れた知性を加え、
素晴らしいですね、素晴らしいですね。では、ミーティングルーム側の方で行ってみましょう。ダメです、向こうに座ればいいですよ、向こうにさっと移動していただいてもいいですよ。はい、ではどうぞ。3、はい、素晴らしいですね。素晴らしいです。では、はい。では最後、皆さんで一緒に声を合わせましょう。いいですか。主はからいきますよ。3、はい。主は正直な人のたちの優れた知性を蓄え、誠実に歩む人たちの盾となり、公正の道筋を保ち、主にある敬虔な人たちの道を守られる。箴言2章7と8節。ここにいた方がいいと思いますよ。この箇所からお話をするので。行かれますか？そのまま、はい、はい、そのまま。はい、ではお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。私たちに御言葉を与えてくださりありがとうございます。イエス様の素晴らしさを共に賛美しました。私たちの内側にイエス様の素晴らしさをますます分からせてください。そしてそのことで心が満たされる喜びを味わっていくことができるようにと心から願います。過ぎた1週間、それぞれのところでそれぞれの歩みがありました。痛みがあったり、悲しみがあったり、迷いがあったり、疲れがあったり、喜びを今日こそ分かち合いたいというところを通られたり、それぞれが主にあって 歩んでこられ、そして今また一つになって主の御言葉を聞き、主を賛美できることをありがとうございます。あなたが買い取られた魂の一つ一つがここに集められ、共に主を礼拝できることを心からありがとうございます。私たちが御言葉を持って、賛美を持って、礼拝を持って、一週間の始めを歩めることを心からありがとうございます。御言葉を開いていきます。どうぞ私たちに理解する力を与えてください。柔らかな心を与えてください。ご聖霊が豊かに働いてください。語る者が付け足しをしたり削ることがないようにお守りください。あなたの御心がまっすぐ伝えられますようにお願いいたします。皆さんのそれぞれの祈りに合わせ、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。はい。暗唱聖句を今箴言でやっているので、箴言の箇所を月に1回開いていますが、先月は箴言1章の10節でした。もう覚えてないかもしれませんが、我が子よ、罪人たちがあなたを惑わしてもそれに応じてはならない。罪の誘惑が本当に近くにある。そんな中で、その惑わしに応じてはならないんだと。応じてはならないために主を知りなさい、主を恐れなさい、そしてあなた方は子に何を伝えればよいのか、主を恐れることではないか、まあ、そんなことを味わいました、学びました。忠告を、一章の後半を読むと、忠告を聞かずに実績を侮る者は自分を滅ぼすという、少々厳しい言葉もあります。自分の行いの身を喰らい、自分が企んだことで腹を満たすと。浅はかな者の背信は自分を殺し、愚かな者の安心は自分を滅ぼす。安心すらも、愚かなところから来る安心であれば滅ぼすんだと。そして、しかしですが、33節で、しかし私に聞き従う者は安全に住み、災いを恐れることなく安らかである。厳しい言葉の後には、しかしとあって、神様の知恵をいただいて、そこに聞くところで、本当の安全があって、災いを恐れなくていいんだと。暗唱聖句は一章の10節にしたんですが、箴言の中心といえるのは一章の7節でしょう。主を恐れることは知識の始め、愚か者は知恵と訓戒を蔑むと。主を恐れる、箴言読んでいくとこれが繰り返されると思いますが、そもそも主を恐れるとはどういうことか、神様の大きさを知りなさいということでしょう。この天と地を作った大きな神様で、私たちも作られた。そして私たちが自分の罪に気づき、この罪をイエス様が十字架で許してくださった、それを知り、罪が許されるという重みを知っていくところで、神様を第一とせずにはおられなくなる。罪が曖昧であったり、許しが曖昧であると、神様がそんなに大きくない。でも自分の罪を知って、この罪が許されている、それを覚えるところで、神様の力、偉大さを覚えざるを得ない。そして人は主を恐れるようになる。主を恐れることは知識の始め、神を知ることこそが知識の始めである。神を知るとは、神が偉大な方であり、私たちの罪を許してくださる、そのありみの方であることを覚えていくと。そんな一章から始まって、今月の暗唱聖句は二章の七節と八節でした。ただ2章の前半ではなく全体も見ておきたいと思うのですが、2章の、そうですね、全体を、お読みしたいと思いますので、箴言2章をお聞きください。箴言2章、我が子よ、もしあなたが私の言葉を受け入れ、私の命令をあなたのうちに蓄え、あなたの耳を知恵に傾け、心を英知に向けるなら、 もしあなたが悟りに呼びかけ、英知に向かって声を上げ、銀のようにこれを探し、隠された宝のように探り出すなら、その時あなたは主を恐れることをわきまえ知り、神を知ることを見出すようになる。主が知恵を与え、御口から知識と英知が出るからだ。主は正直な人たちのために優れた知性を蓄え、誠実に歩む人たちの盾となり、公正の道筋を保ち、主にある敬虔な人たちの道を守られる。その時あなたは義と裁きと公正を、またすべての良い道筋をわきまえ知る。知恵があなたの心に入り、知識が魂に喜びとなるからだ。思慮はあなたを守り、英知はあなたを保つ。それらはあなたを悪の道から、ねじれ事を語る者たちから救い出す。その者たちはまっすぐな進路を捨てて闇の道に歩み、悪を行うことを楽しみとし、悪しきねじれ事を喜んでいる。その進む道は曲がり、彼らは道筋を誤る。また思慮と英知はあなたをよその女から、言葉の滑らかな見知らぬ女から救い出す。この女は若い頃の連れ合いを捨てて、自分の神との契約を忘れている。彼女の家は死へと、その道筋は死者の霊の国へと下る。この女のもとへ行く者は誰も帰ってこない。命の道に至ることはない。こうしてあなたは善良な人たちの道に歩み、正しい人たちの進む道を守る。正直な人たちは地に住まいを得、全き人たちは地に生き残る。しかし、悪しき者たちは地から断たれ、裏切り者たちは地から引き抜かれる。まあ、前半を読んでいくと、知恵、英知、思慮、悟り、知識、知性と、まあ、知恵の類義語が並べられています。いろいろな言葉を用いて、その知恵を求めなさい。そのことがこの2章で語られていることに気づきます。まあ、その知恵というのは、4節を見ると、銀のように、また隠された宝のように価値のあるものだと。知恵というのは宝のようなものなんですよと。宝というものは、もしどこにあるかわからなかったり、なくしてしまったら見つかるまで念入りに探すでしょう。熱心に求めるものです。宝物はその辺には置いておかない。どうでもいい扱いもしない。大事なものとして、まあ、探したり、大事なもの、なくしてしまえば探したり、大事なものとして自分の大事なところに置いておく。まあ、そんな宝であるんだと。その知恵を先ほど読んだ前半の1節から4節のところで、知恵を心に、あなたの耳を知恵に傾け、心を英知に向けなさい。あなたが悟りに呼びかけなさい、英知に向かって声を上げなさい。まあ、そんなふうに、宝である知恵を熱心に探しなさい、求めなさい、耳を心に傾けて、そして蓄えなさいと言っています。宝のような大切なもの、熱心に見つけ出して、念入りに見つけ出して、あなたのものにしなさい、聞きなさい、求めなさい、蓄えなさいと、前半のところで言っています。で、その時、5節ですね。その時、あなたは主を恐れることをわきまえ知り、神を知ることを見出すようになる。知恵を求めて、知恵を蓄えて、その時に私たちは主を知るんだ。主を恐れることをわきまえていくんだと。何も求めないところで主を恐れることがわからない。なんとなく扱おうとするもののところに恐れるなどということはわからない。熱心に求め聞き、そしてその時に主を知るんだ、主を恐れることをわきまえるんだということが言われています。主ご自身が知恵を与え、その御口から知識と英知が出されていくと。 そして今月の暗唱聖句の場所です。主は正直な人のために優れた知性を蓄え、誠実に歩む人たちの盾となり、公正の道筋を保ち、主にある敬虔な人たちの道を守られる。主の前に正直であり、あること、そして主の前に誠実であること、その歩みをしているところで、自分の歩む先には主の盾があって守ってくださる。その道を主は確かに守ってくださることを味わっていく。何にもないところで神様の盾や守りはなく、主の前に誠実でありなさい、正直でありなさいと。そして9節に、その時あなたは義と裁きと公正を、またすべての良い道筋をわきまえ知ると。主の前に不誠実で、主の前に正直でないところで、これが神の義であり、これが神の裁きであるということはわからない。主の前に誠実であるので、良い道筋をわきまえ知ることができるんだと。主の前に誠実でありなさい、正直でありなさいと。そして10節で、知恵があなたの心に入り、知識が魂と喜びとなるとあります。魂の喜び、皆さんはどんな時に味わうでしょうか。なんだか嬉しい、そんな日常の喜びとはまた違った魂の心の深いところの喜びです。知恵を持つことで神の真理を理解していきます。そうすると心の深いところで神様に満たされる、神の愛に、神の義に、神の恵みに、神の憐れみに満たされる、そんな魂の喜び、知恵が私たちの心に入ると、また知識を蓄えていくことで、この魂が喜ぶ、魂に喜びを与えるんだと。神様を知っていくということ、神様が共におられて私を守り、私を支え、私を導く、ここにこそ私たちの魂の喜びがあるのではないでしょうか。魂を喜ばすというこの信仰の土台、そんな言葉がこの十節ではないかなということも思います。詩編119を開いていくと、長い箇所ですけれども、あれをざっとまとめると、読むと30分以上かかるものですが、ざっとまとめると、神を知ること、知恵を得ること、それが最も重要な宝であると言えるのではないか。神様を知ること、この知恵を得ることが最も重要な宝であって、ここに私たちは自分の魂の喜びを覚えることができる。なんだか喜びがないとか、なんだか神様と共に歩む力が湧いてこない、神様を知っていく、神様の知恵によって支えられていく、そこに私たちは、思慮が私を守り、英知が私を保ち、それらが私を悪の道からねじれごとを語る者たちから救い出すんだと確信していくのではないのでしょうか。今読みした12節含め、この2章の後半には混乱が書かれています。ねじれ事であったり、闇であったり、まさに主の知恵と全く逆の方向に行くような、まっすぐな道を捨てさせるようなことがある、現実が書かれています。悪の道があり、闇の道があり、まっすぐな進路を捨てさせる、悪を行うことを楽しみとし、悪しきねじれごとを喜ぶような、その進む道は曲がり、 道筋が誤っていく。あなたをよその女から、言葉の滑らかな見知らぬ女から救い出せない。その道筋は死者の霊へと下るんだと。この混乱はサタンが喜ぶことです。私たちに魂の喜びがあって神と共にある、この希望に満ちたところに、いや、世の中はそんなものではない、あなたが進もうとさせるまっすぐな道をこちらに歩んでもよいのではないか、主の知恵ではない世の中の知恵を得てこの道を歩んだらよいのではないかと、神様から引き離す誘惑、一章でも出てきましたが、それを私たちの心に、こちらの方が良いのではないか、神を求めること、神と共に歩むことはそんなに求めなくても、世の中の知恵を得て神と少しだけでもいいから逆に行くのは構わないのではないかと誘惑はある。この闇の現実があることをこの箴言の2章の後半も語り、それに陥る愚かさ、それと対比するように20節から22節で、そうではない、あなたは善良な人たちの道に歩み、正しい人たちの道、進む道を守られるこの方に聞きなさいと教えられています。知恵を求めよ、主の知恵を求めよと言われるときに、一般的に知恵というのは洞察力であったり判断力、今までの経験や、そのようなものから物事の本質を理解していくことと言えるでしょう。世の中にあって知恵のある人、世の中のであるならば、私たちがこの主にある知恵というときに、知恵、思慮、英知というところをイエス様に置き換えて読んでみると良いのかもしれません。イエス様があなたの心に入り、イエス様が魂との喜びとなる、イエス様があなたを守り、イエス様があなたを保つ、イエス様を求めなさい、イエス様に心を向けなさい、イエス様に聞いていきなさい、そうすれば主にある知恵が私たちのうちに身について、神を恐れることにつながっていく、神から離れない、神だけが神であり、この方を恐れることにつながっていく、神様の偉大さをさらに知り、自分の罪、そして罪の許しを知っていく、主を恐れることになっていくんだと。イエス様、イエス様に、イエス様を聞きなさいと言われると、もう一度イエス様のことを説明してほしいという声も聞きます。宝物というそのことを先ほど少し話しましたが、宝物ということの視点からいくと、ルカの福音書の15章、ルカの15章の8節から10節に、なくした銀貨を探してくださり、その1枚を見つけることを心から喜んでくださるイエス様の姿が書かれています。ドラクマ銀貨10枚を持っている女の人が、その1枚をなくしたら明かりをつけ、家を履いて見つけるまで注意深く探さないでしょうか。見つけたら女友達や近所の女たちを呼び集めて一緒に喜んでください。なくしたドラクマ銀貨が見つかりましたからと言うでしょうとあるように、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちの前には喜びがある。この念入りに注意深くというところで、イエス様ご自身が一人という存在を宝のように扱ってくださる。イエス様はどなたですか、イエス様、イエス様と言われる方はどなたですかと言われれば、私をとことん見つけ出してくださって、私を宝のように扱ってくださって、見つかった時に心から喜んでくださった、それがあなたのイエス様、 そしてそのイエス様が基本中の基本です。人となって地上に来られた神の子です。罪と死の中、その中にいた私たちを、天の御国とは何か、永遠とは何か、それを教えてくださり、ご自身が十字架で身代わりになってくださった方です。このイエス様を求め、このイエス様に聞き、このイエス様に心を向けていく。そうすることで私たちは御言葉が私のうちに生きて働くものであることを味わう。そしてますます魂に喜びがあるのではないでしょうか。イエス様を知り、知恵を深めていく。ここにこの知恵を求めなさい、こうしなさいということが書かれていますが、知恵がこうある、イエス様がこういう方である、それによって自動的に私たちが変わるのではない。選び取っていくことで、応答していくことで変わるのです。イエス様も探しなさい、そうすれば見つかりますと、叩きなさい、そうすれば飽きますと、求めなさい、そうすれば与えられますと言われていました。この知恵を、このイエス様との恵みを、神を恐れること、魂の喜びを得ていくこと、この道筋が悪から守られる、それを信じていこうとするときに、ここに書かれている一つ一つを自分のものとするには、はいそうですと応答する、選び取っていく、探して見つけて求めて、選び取って応答することが私たちに求められています。主に与えられる知恵は、正しい道を歩むこと、悪から守られることを導いてくださいます。御言葉は私たちの人生に神様を知ることを、そしてこの主の知恵を求めることがどれほど重要かを教えています。あなたを守り、あなたを正しい道に歩ませる、悪から遠ざける主の知恵を蓄えていきましょう。お祈りをいたします。愛する天の地なる神様、お名前をあがめます。あなたが示してくださる御言葉を、この御言葉の中にある黙義の一つ一つを心からありがとうございます。私たちそれぞれをあがない出し、愛してくださるあなたの愛の大きさにどれほど気づけているでしょうか。こんなに愛されている、こんなにイエス様は素晴らしいと、本当に魂の心の深いところから私たちを味わっていきたいと願います。神様、知ることを、あなたの知恵を求めることを求めさせてください。日常の忙しいと思われる中で、ここが大事なんだと、そう立ち返っていくことができるように導いてください。いつかにまで念入りに探してくださったあなたの愛の中で守られていることを覚えて、心からありがとうございます。私たちもイエス様を求めていくことができますように、知恵をどうぞ与えてください。お祈りをします。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
私たちも一人一人 主に見出されたものです。応答の気持ちを持ちまして賛美を捧げてまいりましょう。新聖歌361番、栄の王にまつ主の、これこそ喜びをあふれんばかりに、捧げてまいりましょう。伊藤姉妹、よろしくお願いいたします。
お祈りします。天の地なる神様、今日もこのように愛する姉妹と共に礼拝を守れたことを感謝します。過ぎた一週間、あなたの大きな祝福と守りの中で過ごせたことを本当に感謝しますけれども、神様、今日教わったように熱心にあなたを求め、この一週間過ごすことができたでしょうか。私は反省しかありません。一歩外に出ると様々な誘惑があり、楽しいことがあり、あなたの教えからそれてしまうことが本当に多くあり、そのような中で主の道を守るには、あなたが私たちを探し求めてくださったように、私たちもあなたを求めていく姿勢が必要なのだとまた教えていただきました。神様、どうぞ私たちにあなたを熱心に求める力を与えてください。そして誠実に正直に歩み、あなたの教えこそが私たちの魂の喜びと心から叫ぶことができますように、どうぞ助けてください。今日礼拝に集いたくても集えなかった兄弟姉妹のことを覚えます。どうぞ教会に集えない理由を取り除いてくださり、共に礼拝を守ることができますように、どうぞ導いてください。今お捧げしましたものはあなたからいただいたほんの一部です。どうぞあなたの御用のために用いてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
それではご起立ください。正英新生歌62番、天津美民も、そしてその後祝祷をもって、会を終了させていただきます。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。ご着席ください。